はい、今回はですね、月刊三ツ橋の特別号ということで、月刊三ツ橋が10倍面白くなる経済学講座ということで、今回も平素の月刊三ツ橋のインタビュアーである私フリアが務めさせていただきます。皆さんよろしくお願いします。ということで、まず早速、今日のお相手はいつもの三ツ橋貴明先生でございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、先生、今日はスタジオの方に、はい、いつもとは違うこのスペシャルゲストの先生、
スペシャルですね、スペシャル、
はい、来ていらっしゃいますので、早速紹介したいと思います。評論家でいらっしゃいます中野貴先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この月刊三ツ橋の特別号でございますけれども、いろいろとお話を伺っていければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、まあ本当に特典的なね、絶対他では聞けないようなコンテンツになるとは思うんですけれども、まずこの三ツ橋先生、それから中野先生、お二人いらっしゃるということで、まずやっぱりこの最近のですね、というかこのもう 2,30 年のグローバル化の流れっていうものを、もう本当にお二人が専門的にやってらっしゃったと思うんですが、まずやっぱり初学者のね人もいると思いますので、ちょっとどういった流れでこう世界が動いてきたのかということをちょっとお伺いしたいんですけれども、中野先生どうでしょうか。
僕ですか。
はい、
グローバル 2,30 年、
まあ80年代からってことですかね。
80年代、まあそうですね、80年代からとか90年代からなんでしょうね。だから、うん、三ツ橋さんの本とか読んでる方は、まあ、大体もう頭に入ってるかもしれませんけど、うん、まあ、おさら
い
ということなんですけれども、はい、大体その1980年ぐらいからっていうことになると、うん、その前に1970年代にオイルショックとかがあって、うん、でインフレが起きると、それから景気がなかなかグズグズいって良くならないという中で、うん、1980年代初めぐらいからイギリスだとサッチャー首相、アメリカだとレーガン大統領といったところが、うん、いわゆる今日でいう新自由主義という考え方で、あり得に言うと、もう政府は小さくていい、何もやらんでいいと、うん、でマーケット、市場に任せて企業が好き勝手に利益を追求すればみんな豊かになりますというような、まあイデオロギーが流行って、それにのっとって、まあ、規制緩和とか、民営化あるいは自由化、そういったものがまあ始まったということですね。それを1980年代からずっとやってったんですが、グローバリゼーション、グローバル化ということが言われるようになったのは、まあ90年代からが顕著ですね。
うん、
で90年代からはこれはその冷戦が終わったと、で社会主義陣営が崩壊して資本主義陣営が勝ったと、うん、いうことになってたんですけども、まあそれはそれ自体その通りなんですが、その資本主義陣営っていうのはイギリスとかアメリカは新自由主義をやってたので、資本主義ったってその別にマーケットにみんな任せましょうっていう考え方ばかりじゃないわけですね。福祉国家を作りましょうったって資本主義なわけですが、まあその時新自由主義っていうのが流行っておったので、資本主義の勝利イコール新自由主義の勝利っていうことに、まあ強く印象付けられたということがあって、うん、でグローバル化っていうのが始まるわけですね。うん、これはだから新自由主義の自由化っていうのをもっと拡大すると。でしかもそれまでは資本主義陣営と社会主義陣営で壁があったんですけど、うん、その壁が取っ払われて、まあ東アジアで言えば中国がこれまでと違ってその世界経済に組み込まれていくというようなことがまあ起きるということですね。うん、僕なんかはそのグローバル化っていう時にはその今の中国が入ってきたと、で中国が工場、中国で安い人件費で、製品を輸出するようになると、
うんうんうん、
で、安い製品が出回るようになるとか、あるいは人間が安い人件費で労働者がこう出ていくっていうことが、うん、まあ一つ大きいんですけど、うん、実体経済上はですね、そうすると競争が激化して賃金が上がらなくなるということがまあ起きるわけですけど、まあ、もう一つは80年代から規制緩和をこうやってて、90年代もやるんですけど、うん、やった規制緩和が金融市場の規制緩和だったんですね。うん、これもやっぱ背景があって、やっぱりその80年代、70年代から80年代っていうのはアメリカやイギリスが製造業で負けてきた、西ドイツとか日本に負けてきた、で彼らはじゃあ金融で生きてやろうっ で金融も自由化すれば、うん、一番お金がを自由化して取引を自由にすればお金はマーケットメカニズムによって一番儲かる企業とか、
なるほど、
一番効率的な企業を見つけてそこに行くと、
うん、
そうすると株価が上がるというようなことを信じて金融市場の自由化をやったんですね、うん、だけど金融市場っていうのはその自由に規制なしでやるとバブルを起こす、
うん、
でバブルが潰れると今度はデフレになるというふうに金融危機、デフレというか金融危機を起こすわけですね、うん、バブルとその崩壊、うん、バブルと金融危機、それをすごい繰り返すようになっちゃって、うん、実体経済よりも金融がお金が過剰に世界中をぐるぐる回り出して、うん、バブルを起こしたりそれを崩壊させたりというようなことをこう80年代からすごい繰り返すようになったと、うん、だけどまあそのバブルっていうことが起きてる間はですね、何かそのこれが成功なんだっていう、うん、こういうイメージになると、
うん、
これがまあだからグローバル化っていうののまあ正体じゃないのかなっていうふうに僕なんか思いますね、
う
ん、
なるほど、そうですかね、だいたいこういう理解で、
は
い、
あの歴史的にはそうですね、で考え方としてグローバル化って何ですかと正しく定義すると、うん、その物、人、金、これの国境を越えた動きをできるだけ自由にしましょうと、一番手っ取り早いのは国境なくしましょうって話なんですよね、うんうんうん、で結果的にその物と人と金が、まあ、物の中にはサービスも入ってるんだけど、それが自由自在に動き回った方が経済は成長するでしょうという仮説ですね、
うんうん、
はい、まあ、これがグローバル化で、まあ、それを実際にやっちゃったのがユーロ圏なんですね、
うんうん、
で私がまあよく話しますけど、ユーロ圏っていうのは実は日本国と似てるんですよ、極めて、
うんうんうん、
何を言ってるかというと、その日本国っていうのはあの県境で関税とか取らないですよね、
はいはい、
当たり前だけど、
当然
東京都から埼玉県に行くときに関税ってことはならないし、うん、人間の移動も自由自在だし、うん、しかもそのお金の移動も自由ですと、私たち東京からね北海道に、まあ、札幌に飛んだときに今県境をお金が超えたってことは意識しないでしょと、うん、あと通貨が日本円でですよと、で日本銀行っていう中央銀行があって、そこだけが日本円を発行できるよということで、
うん、
実はユーロ圏ってその日本国内とあの比較すると同じなんですよね、
うん、
ユーロ圏の中っていうのは例えばその物の移動、つまり関税についてはゼロですよと、うん、ユーロ圏内だけよ、中の話ですよ、うん、外じゃなくて、でさらにサービスっていうのは制度的な統一をしましょうと、例えばドイツの建設サービスがベルギーで仕事をしようとしたときにできるだけ取りやすいようにしましょう、制度を合わせましょう、
うん、
でさらに人間の移動っていうのは瞬間協定っていうので自由です、うん、一回ユーロ入っちゃうとユーロの中は自由自在なんです、うん、まあアイルランド除くんだけど、そしてお金の移動も自由ですと、うん、そして通貨統一なんですよ、
うん、
で欧州中央銀行という日本でいうと日本銀行みたいなのがあって、うん、そこだけが通貨発行することできますよって話なんですよね、
なるほど、
でこれでそういうことやると何が起きるかというと、うん、もう簡単な話で生産性、つまり一人当たりの稼ぐ所得がですね、うん、あるいは稼げる所得ですね、でかいところが勝つんですよ、
うん、
例えば日本の中を見ていわゆる同州制とかね、うん、やってそのお互いに競争しましょうと、でどこ勝つでしょう、絶対東京圏、
うん、
はい、これはもう間違いないです、
強い、
うん、3500万人の人口を抱えて東京圏ほど所得を稼ぎやすいところはね、多分世界にもないぐらいなんですね、
うん、
で負けるところはどこですかって言ったら、まあ、沖縄とか北海道なんですよ ね、
そう
ね、はい、うんうん、でもしょうがねえじゃねえかっていうような話にはならないんですよ、なぜかというと日本国内っていうのは日本国民が基本的に住んでますと、
うん、
で日本では特にあの自然災害が多発する国だから、うん、例えば東京圏にねどんどんどんどん人口をあの流入させてって、それであのこれそれこそ5000万人6000万人の東京圏とかなってね、おそれはまあ確かに経済成長すると思うけど、で東京があの首都直下型地震でやられたらどうなんですかと、民族的な絶滅の危機でしょ
う、
はっきり言って
、ね、
はい、というわけで日本列島にいろんな人が分散して地方がそれなりに活性化してもらわなくちゃいけないけど、ガチでその経済活動をやると東京圏が勝っちゃうからどうするかってことで地方交付税っていうのがあるわけね、うんうん、これであのそちらインフラ整備して成長してくださいよと、これは東京都民の安全保障のためでもあるんですよ、
う
ん、
そうですね、
はい、これ翻ってユーロはどうかというと、その仕組みがないんですよ、
うん、
つまりお互いに助け合いましょうって話がないの、
なるほど、
はい、で結果どうなったかって言ったらば、まあ、ドイツが一人勝ち、ほぼ一人勝ち、うん、で南欧がどんどん負けていって、で国同士の勝ち負けっていうのは基本的に経常収支、
うん、
つまり、貿易収支、サービス収支、所得収支、経常移転収支で見ますんで、
うんうん、
ドイツは経常黒字、他は経常赤字、うん、だから何っていうかもしれないけど、経常赤字の国っていうのはですね、基本的には国内が貯蓄不足、 お金があまりないということで、政府が借金をするときに外国、まあ、国際金融市場だね、
うんうん、
から借りなくちゃいけませんと、うん、ドイツもなぜか国際金融市場から借りてんだけど、そのさっきの中野さんの話じゃないけど、その自由化された金融市場で国際金融市場が例えばギリシャ政府に金貸します、ドイツに貸しますと、
うん、
その時に注意しなくちゃいけないのは、その金を貸す側、国際金融市場はね、ギリシャに貸すかドイツに貸すかっていうのの選択肢があるんですよ、うん、なぜならユーロだから、
うんうん、
ユーロをギリシャに貸すのもユーロをドイツに貸すのも同じなんですよね、はい、これがあのドルとか日本であの円だったら別だ、日本円だってね、最終的に貸し出し相手はね日本政府しかないんですよ、
うん、
はい、だってアメリカ政府借りないでしょ、円ということで、そのあのユーロで何が起きたかというと、まあ、まさにグローバリズムの一番先端的なユーロで何が起きたかというと、勝ち組のドイツは、まあ順調に成長するけど、負け組のギリシャとかスペインとかはその政府の財政赤字が拡大して、しかも外国からの借金ね、増えて、それでまあ最終的には金返せませんということでデフォルトっていうことに追い込まれたわけですよね、うん、本来だったら例えばドイツからね、
う
ん、その勝ち組のドイツからユーロ交付金ってことで渡さなくちゃいけなかったんだけど、そういう仕組みもないっていうことで非常に残酷なシステムですよね。だグローバリズムっていうのは一言で言うと、最終的には勝ち組と負け組に分離します、
うんうん、
これは国内の国民もそうだし、企業同士もそうだし、国同士もそうなんですよ、
うん、
で結果的に問題ねえだろうっていう話なんだけど、残念なことに安全保障っていうのを考えたときに、これも致命的な結果を持つシステムだっていうのが、まあ、最近分かってきたわけですね。
なるほどね。じゃあそれはもう今までは EU のまあ EC ですか、その前あの石炭共同体の時は分からなかったということ
です
か
ね。どうでしょう、どう思います中野さん。
どうでしょうね、いろいろ微妙なんですよ。そのヨーロッパは動機的にはね、
うん、
まずその石炭鉄鋼共同体って今古谷さんおっしゃったけども、要は最初はその戦争ばっかり、
そうです、
ね、
してたから、なんとかその戦争しないようにしなきゃっていうのが一つと、もう一つはヨーロッパが統合しようっていう意識が強いのはやっぱりアメリカが、
うん、
台頭してきて、だって戦後なんて第二次世界大戦終わった直後なんか世界の GDP の半分はアメリカだったんです、でヨーロッパはもうズタボロ、アメリカは戦火を逃れてるわけです
ね
人攻撃してただけで自分たちは何ともなかったわけだから、まあ、真珠湾は俺たちでやってやったけどさ、でヨーロッパはもうズタボロと、でかつての栄光を取り戻したいと、いやもともとヨーロッパっていうのはだって昔神聖ローマ帝国とか、
ね、
なんか、あの、あったようにもともと一個だったわけだから、それを復活させたいという意識がすごくやっぱりヨーロッパ人の意識として強かった。アメリカに対抗したい、あるいはもともと一個の国で文化も共有してたのにバラバラでお互いや殺し合っちゃったから良くないというような意識が最初はやっぱりすごく強くって、
神聖ローマってローマ帝国ですよね、
まあ、もっと昔なので、ね、
はい、ローマ帝国だと思うんですね。
で、そういう意識がすごい強かったので、なんとかしなきゃいかんというふうな気持ちは強かった、
なるほど。
でいろいろその統合しようとしてうまくいったりいかなかったりずっとまあしてた。だからちょっと鳩山由紀夫さんの東アジア共同体とは違って、もっと真剣に彼らは実際にその基盤もあったし、ヨーロッパ人としての意識のあったし、まあそういう歴史的な悲劇をやってたっていうのがあったんですが、いろいろ不幸が積み重なって、もちろんそのグローバリズムのイデオロギーっていうのも強く影響してたろうし、やっぱもう一つは冷戦が崩壊した時に東西ドイツが統一したわけですよ、
そうですね、
で東西ドイツが統一したっていうのはこれはものすごいやっぱりインパクトを当時みんな思ったわけですね。でまずフランスがビビった、でまあもちろんイギリスもビビったし、このままでいくとマルクが当時のドイツの通貨であるマルクに支配されるっていうことに、感じたので、フランスはドイツを封じ込めるためにユーロっていうのに組み込もうとしたわけですね。だからそういうふうなそのドイツを封じ込めようっていう意識がその時に働いてユーロっていうものを導入しちゃったと、でドイツにしてみれば東西ドイツを統合してもらえるを認めてもらえる引き換えにユーロっていうのに加盟しなさいと言われたと。で一方でドイツはそのユーロを飲む代わりに、じゃあ欧州中央銀行っていうのができます、その欧州中央銀行っていうのは彼らの中央銀行ではドイツ銀行、
ブンデスバンクです、
ブンデスバンク、ブンデスバンクのようなその財政出動はけしからん、緊縮でいきましょうというようなあのイデオロギーはもともとドイツにあるわけですけども、その金利も高めで引き締め気味でやって、で各国が財政危機に陥ったからってその国の国債を買うなんてことはやらんと、 そういう極めてその厳しいある意味市場原理主義的な考え方で運営するようにっていうふうに取引したわけですね。でその時はまあみんなでそれで、いいと思った。フランスはドイツを封じ込めたと思ったし、うん、ドイツは実質的に自分たちの思うように、うん、つまりあれドイツ一国強いわけですよ。でこのままそういうふうに厳しい運用しなければ、うん、スペインとかギリシャとかがだらしないことになった時にドイツが身銭払わなきゃいけなくなるから、 それはやらないというふうに最初に決めた、うん、そういうそのいろんなあの思惑が絡んで、だからそういう意味じゃ不幸ですよね。だけどそういうふうにドイツを封じ込めてやれとか、ドイツが仕切ってやれとか、スペインとかイタリアとかのだらしない連中の尻は拭きたくないとかも、そういう思惑が絡んだ時点でさっきの三橋さんの話じゃないけども日本一国とは違うっていう、
あのギリシャがね、そもそもなんでユーロに入りましたか、相当無理をしたわけですよ。ギリシャがあの入る時、粉飾決算までやってね、国家財政
のなんか入る基準がいろいろありますよね。
そうなんですよ、マーストリヒト条約で、うんうんうん、あの財政赤字は対 GDP 3% とかね、全体が 60% とか、うんうん、それを守ったふりもして入った、逆に言うと入れたんですよ、うんうん、ユーロ側が、うんうん、あれなんでかというと、やっぱりローマ帝国意識してるから、まあまあ、ローマ帝国だったらギリシャなきゃいけないだろう、
発祥というか
、ね、というのもあったら、うん、他に、ね、理由が、ね、ないんですよね、うん、ギリシャを入れた理由っていうのは
イデオロギーだね、
イデオロギーなんですよね。でその結局のところで、もう一つね、そのマンデル教授っているじゃないですか、マンデルフレミングの、
そう
彼がなんか規制緩和をやりやすくするため、例えばね、うん、今回バブル崩壊しましたよね、ヨーロッパ でバブルが崩壊したらデフレ化になりますよと、その時の正しい政策っていうのは金融政策と財政政策でしょと、要は政府が金発行してそれ借りた政府が使えと、それで需要作りゃいいじゃないか、いわゆる堅持的政策、堅持政策じゃなく堅持的政策なんだけど、それをやるとその景気良くなっちゃうから規制緩和できなくなるのね、規制緩和をするためにはどうしたらいいかってことで、堅持的な政策をさせない、そのためにいろんな縛りをかけたっていうことを突っぱ抜いてた記者いましたけど、これどう思います？
いや、そうだと思いますよ、うん、最適通貨圏とかマンデラ言っていて、はい、そのだからその当時の80年代ぐらいからその堅持的な政策はよろしくありませんというようなイデオロギーがあって、うん、でそっちの方が豊かになるんだとみんな思っとったわけですね、うん、だからそれともくっついちゃった、うん、だからまあユーロは壮大な実験はいろいろ不幸がありましたよね。でね、この前そのシンポジウムで対談したエマニュエル・トッドの本に書いてあるんですけども、ヨーロッパでもやっぱりそのエリート層っているわけですね。で EU 官僚みたいなのがいるわけですよ。で EU 官僚と同じような考え方を持つやつらっていうのがドイツにもフランスにもエリートとしていて、でこの連中っていうのはですね、僕もなんとなく雰囲気は分かるんですけども、その一般のフランス語しか喋れないやつとか、ドイツ語しか喋れないやつとか、イタリア語しか喋れない普通のおっさんっていうのは、それは自分の国に基本的に住んでんだけども、うんうんうん、エリートたちっていうのはその英語とかフランス語とかいろんな言語が喋れたり、うん、してエリート同士だけでこう行き来をしてるので、うん、
会話をするってこと
ですね。会話をするんで、彼らのサークルができちゃってるので、でなんていうのかな、彼らはすごくコスモポリタンっていうとおかしいんだけど、はいはい、コスモポリタニズム、世界市民主義みたいな考え方にすごい親近性を抱くんですね、
要は自分の国のことあまり気にしないって意味ですよね。
ところがね、僕もちょっとヨーロッパに、てかスコットランドの田舎ですがいたことがあるから分かるんだけども、彼らはね、彼らのコスモポリタニズムとグローバリズムってね、ヨーロッパなんですよ。だから彼らだってアジアとかアフリカなんか、それ北アフリカぐらいは知ってるけれども、ね、アジアなんか東南アジアのことなんか何も知らない、だけどもだいたいもともとヨーロッパとしての基盤があるし、言葉も通じちゃうし、あのエリート同士はその留学とかでこう行ったり来たりしてるので、ヨーロッパの国を越えて簡単にこう行ったり来たりしてるから、何かそのコスモポリタニズムでもいけるんじゃないかっていうのは気分にいるんだなっていうのが見ててもよくわかるし、
なるほど、
で、加えてさっきのその第一次大戦だ第二次大戦だとか言ってナショナリズムで戦争しちゃったもんだから、本当はそういうドイツ人とかフランス人とかっていう枠っていうのは緩い方がいいだろうというふうに思ってる節があって、でこの人たちのそういう気分と、その新自由主義というか経済学、主流派の経済学、自由貿易で政府は何もやらない方がいいんだって、すごく親近性が近いわけですね。だって僕が最初に書いた本は2008年の国力論って本ですけど、それの冒頭に書きましたけども、経済学 ってその国家経済政策をどうすべきかっていうを、うん、は経済学を学んだ人たちがやるんですよね、うん、ところが経済学の概念の中に国民ってないんですよ。
安全保障もないらしいですね。
ない安全保障もない国、はい、まず政治がないです
。政治がないんだ
よ。国民っていう概念がない。じゃあ何があるかと個人しかいないわけ、うんうん、でその個人にはフランス人とかアメリカ人とか日本人とかそういうナショナルなカラーがないわけ。
経済人ですね。
経済 人そう。だからアメリカ人だろうが、うんうんうん、日本人だろうがみんな同じだというような。こんな学問をね山ほど勉強したってどうやったらその国民のための政策なんかできるんだって思うんだけども、うん、そういう経済学をが国家公務員試験とか、うん、そういったのの基盤
なるほど。
でこれはヨーロッパも同じなんですよ、
うん。ちょっと今中野先生の話で気になったんですけど、まあ、例えばアメリカのエリート層ってのはこうなんていうんですかね、こうワスプみたいな感じの人たちが思い浮かべるんですけど、ヨーロッパのエリート層って今おっしゃったんですけど、こうどういう職種なんですか。
フランスのルモンド市って、はい、実は大してすごい有名ですけど大して売れてないんですよね、30万ぐらいだっけ、30万部なんですよ、はいはいはい、たった30万部ですよ、
まあ、週刊誌程度ですよね日本で言ったら、ね、
ところがあれは、はい、そのまさにフランスのオピニオンリーダーなんですよ、はい、あれを読んでる人ですよ、はい、それがエリートですよ。あそこ 何人ぐらい、6000万か7000万人いますよね。
そんなもんです、
ね、その中の30万なんですよ。
それは職業的にはどういう人。
いやもちろんそのあれですよ、それは日本のイメージとも同じで、それは銀行マンとか保険会社のトップとか、あるいはそれこそ官僚、あるいはもちろん政治家も、
あと学者です
か、学者、そうです、あと弁護士とか、
まあ、いや日本の同じような感じ。
そう
でも日本とオピニオンリーダーの新聞ないですよね。
ないです
ね。どれも歌詞みたいなもんだからね。それはありがたいんだけど、だからね、さっきから話の思ってたんだけど、そういういろんな思惑があるんだけども、例えば学者の思惑とかね、フランスの思惑、ドイツの思惑、官僚、政治家の思惑あるけど、ただねやっぱね、その今回のグローバリズムが極端にその進行している一つの最大の原因っていうのは、さっきマンデル教授の話したけど、基本的な最終的な目的何かっつったら規制の緩和なんですよ、
うん、
はい、規制の緩和をする。だから権威的政策をやらせたくないのも規制の緩和をやりたいからなんですよね、うん、だから権威的政策できなかったら他に規制緩和以外にやることないんだもん政治家って、
うん、
で規制緩和したらどうなるかって言ったらば、絶対にその参入障壁が崩れてどっかの産業で、うん、農業とか医療とかねエネルギーとか、うん、新規参入できる企業がいるわけですよ、
うん、
もちろんその企業には投資家がいるわけですよね、うん、結局だから最終的にはビジネスの問題じゃないかと思うんです、うん、要は新たにその特定の既存の分野に入りたい人は邪魔だと、規制がと、
うん、
それを取っ払いたい農協とかね、
うん、
なんか医師会とかもそういうのが邪魔だと、それをどっけるためには権威的政策をさせないで、それで規制緩和が善っていう形に持っていくしかないと。
ということはヨーロッパのそのそういう人たちっていうのは割と新興の金持ちが多いということですかね。
マンデル教授は知らんけども、うん、マンデル教授はズバリ規制の緩和をさせるためだと、
うん、
彼自身は多分市場原理が正しいと思ってるのかもしれないよ、うん、教授だから。でも彼を利用してる人たちがいるわけですよ。
なるほど。
だから三橋さんのブログで引用してたけど、うん、エマニュエル・トッドが言ってたと、うんうん、実はエマニュエル・トッドもそれはそのジェームズ・ガルブレイスの本から引用してるんだけども、うんうん、まあ元はだからジェームズ・ガルブレイスっていう、
はい、
人が言ったらしいんだけども、まあ、彼がに言われなくても大体わかるんだけど、まあ、2種類いると。一つは今言ったように金儲けてやろうと、
うん、
つまり東電を解体するぞと、東電はけしからんと言って、でもそれは違う、東電の利益を僕が欲しいだけみたいなね、うんうんうん、電力事業が参入すると、うんうんうん、でそうするとバンクが新たな電力事業に参入したので、みんな勘違いして新たなビジネスが生まれたって言うんだけど、そうじゃなくて東電の利益を奪ってきただけで、う
ん、所得のパイ増えてませんからね。
そうそう、
ね、
全体は増えてない、
うんうんうんうん、
それがだから岩盤規制でドリルで穴を開けると何が起こるかというと、岩盤の穴が開いて水がこっちに流れてるだけなんだけど、うんうん、別に水の量が増えてるわけじゃないという、うんうん、いうような
偽善者って呼んでたんでしたっけ。
そう、偽善者、
ガルブレイスので、
そういうその自分が儲かるからっていうことで言う人たちが一方でいる、うんうん、これはだレントシーカーってやつですね、うん、
レントシーカー
ってやつですが、うん、一方でノーベル賞取ったマンデル君みたいに、うん、まるっきりそれが正しいと信じてる おバカさんもいるわけね。
なるほど、
うん、だからそれはそのイデオロギーとして信じちゃってる人と、それによって利益を得てる人たちと、うん、まあ2種類いるんでしょうね、うん、
なるほど、
両方の場合もあるわけ、うん、君みたいにな
るほどなるほど。
だからまあでもね、これはだからヨーロッパの場合はさっき言った、でもかわいそうな歴史もあって、
うんうんうん、
やっぱりその なんとなく世界観っていうのをなんとなくそのヨーロッパ各国で戦争しちゃったなとか昔は同じだったなとか、うん、あるいは俺たちと本当はキリスト教で一緒だよなとか、
はいはいはい、
なんかそういう基盤があるのにどうして話し合えないんだろうとかなんかそういう不幸な歴史を繰り返してはいけないとかね、
うん、
特にその第二次世界大戦の記憶が生々しいおじいちゃんたちっていうのはそれは強烈に持ってるわけですね。だから冷戦が崩壊した時なんかはまだその第二次世界大戦の記憶を持った、政治家たちがまだ90年代の初頭とたくさんいた、
うんうんうん、
だから俺たちの世代で何とかしなきゃと、
うん
いうふうにしかも冷戦があったからなんかその米ソの大戦の中でこっちは動けないで西と東で分断されてたんだけどいよいよ冷戦もなくなったとで第二次世界大戦の時の不幸の記憶も覚えてると、
うん、
したがって、いよいよ理想郷を作らなきゃと、
うん、
いうドライブがすごくあの頃は強かったわけですよ、
うん、なるほどね、
でそういうふうにヨーロッパもそうだし多分ね日本もそうなんです。日本人がねなんでこんなにね右も左もグローバリズムってね、
うん、
グローバル化が一番向いてないのに田舎の極東の島国のくせに脅迫観念に駆られたのに今やこんなにまだグローバリズムを信じてるっていうのはもしかしたら日本が一番過激かもしれない。
なるほど
なるほど。
でもそれにはまたやり背景があるわけですよ、
うん、
まず左翼的な心象の連中っていうのは反国家だから、
はいはい、それはそうですね。
グローバリズムっていうのを好むわけですね、うん、だけど、
ええええ、
でも古谷さん今はそれはそうだけどっておっしゃったけど、ええ、でもそれはでも実は日本に特殊の傾向で、
うん、
実は世界ではグローバリズムに反対する人たちっていうのは左翼です。
そうですね。ウォールストリートオキパイトとかなんか、
そうそうそうそう、つまりそのさっき言ったように一部の資本家だけが儲かるのがグローバリズムだから、
分かってるわけですね。
そう分かってるわけだから一部の庶民が儲からない搾取されるっていうので警戒する。
うーん、
だから実は冷戦が崩壊して社会主義がダメになった後もうマルクス主義なんか古い社会主義はダメだっていうふうにみんな思ったんだけど違う、逆に元気になった。つまり東西冷戦みたいなイデオロギーの首引きから逃れて、
うん、
でグローバリズムってなった時に起こることっていうのは格差の拡大だから、そのグローバリズムに対抗しなきゃっていうことで、逆に昔はグローバリズムに対抗っていう意味で言っていてもお前はそのコミンテルンだろみたいに言われてね、それは冷戦だったからそういう言われてたんだけどもうそれは言われることはなくなったわけ。まだ言ってるバカが一部にいるけれども、
ええ、
そのもうなくなったわけ、
うん、
で彼らはだから安心してマルクス主義なり社会主義なりの理論をうまく使って、
うん、
グローバリズムっていうのをやると世界で格差拡大してやばいぞっていうふうな議論を展開することができたんだけども、それはヨーロッパ人の左翼っていうのはインテリだからで、
うん、
それができたんだけど日本の左翼っていうのは中途半端でバカだから、
うん、
その反国家ってことで国境がなくなるのはいいことだ万歳って言って、
はいはいはい、
やっちゃった。だから TPP なんかは本物の生粋の左翼は反対するんだけど、
ね、
朝日みたいな中途半端な左翼、毎日新聞みたいな中途半端な左翼っていうのは TPP 賛成を。
私ねそれに加えて日本の事情として、うん、やっぱりその自虐士官っていうのがあると思うんですよ。これははっきり言うけど、うん、自民党の政治家しかも中心の本当の本当の中心の中心の中心のもう誰か言わないけど、
はい、
政治家にもあると思います、
うん、
なぜかというと彼らっていうのは基本的に経済成長をっていうふうにどうしますかって聞かれた時に外に打って出るっていうんですよね。
そうですね、
はい、TPP ももちろんその延長で要は外需を取りに来ますよって、
うん、
なんか重症すぎじゃないのそれは思うんだけどね。
そう、
でもなぜそういうことを思うかというとそれは日本国内の需要で成長しないと思ってるからですよ。
なるほどな。
で、はい、でもう一つその自虐士官で言うと、
うん、
例えばその既得権益をぶち壊すドリルになりますとか言うわけでしょ、
うんうんうんうん、
そうするとじゃあ海外にも日本の国内であまり言わない海外に向かってよく言うわけ、うん、それを、うんうんうん、そうすると海外の連中は何て思うかとは日本が成長しないで苦しんでデフレなのは何よっぽどすごい既得権益っていうのが山ほどあって、
うん、
それが成長阻害してるのかってすごいことを想像しちゃうわけ。
社会主義国みたいにね。
そうそうそうそう、あの発展途上国とかね、
うんうんうん、
そういうことを想像しちゃうし日本がそうだって自分で総理大臣が言ってんだし、
うん、
まあ日本というのはそういうイメージで捉えるのはまあアジア人ってそうだよなってイメージで外人も捉えるし、またまた外人だって日本人のこと日本のことなんかよく知らない、
うん、
だからそう言ってればまあそうだろうなというふうにこう思うし、また思ったふりをした方がじゃあそれで、うん、あの既得権益壊して開ければじゃあ何俺たちが参入できて買い占められるわけというふうにハゲタカ思うから、あのじゃあそれでいいんじゃないってことになっちゃう。
これね変な話だけど例えばねあの中心の中心の中心の中心の人がね政治の、
はい、
その人が我が国は岩盤規制があると、
うん、
私はこれを壊してドリルになりますって発言するじゃないですか、
うん、
海外のマスコミ書くでしょ当然、
うんうん、
日本は岩盤規制っていうのがあってなんか中心の人はドリルでぶち壊していってますよと、それを受けてこの日本の新聞が書くわけ。 日本は岩盤規制があって
逆輸入
ですよね、うん、ところがね現実にはねそんなものないの、ね、ないしその規制なんかねめちゃめちゃ少ないですよ日本っていうのは、うん、はい、ところが実際は現実とは違うんだけどもその日本国内と海外がやり取りすることによって、うん、日本人までもが自分たちの 国は規制が強いからこれを緩和しなくちゃいけないって、うん、日本ほど小さな政府の国ないよだって公務員一番少ないんだもん、
ね、
はい、
う
ん、これおかしいでしょでもこれなんかに言ってない要は朝日新聞がそのニューヨークタイムズに書かせるわけ、まあ、大西さんって記者に書かせるニューヨークタイムズのするとニューヨークタイムズが書きましたってことで朝日新聞がそれを輸入して、うん、ニューヨークタイムズによろってことで朝日新聞が書くわけですよ。それとこの日本人までもが間違った情報をね、うん、まあ、慰安婦問題いわゆる慰安婦問題とか、ね、南京いわゆる南京虐殺問題とかと同じような状況がですね、うん、経済分野でも明らかに見えるんですよ。
いや同じでしょう。
同じですよね。
それだって保守と言われる人がその岩盤規制どうのとか言ってんだけど、そんなだって2010年に菅直人首相が言ったのだって日本は開国しなきゃいけませんって、それは裏を返せば日本って鎖国してましたからって言うに等しいわけ、
うん、
やってることも同じなんですよね。だけどね、うん、いやそのね既得権益がどうのって言うけど、そんなにね既得権益のせいで日本がダメでね、うん、既得権益をぼっ壊すって言うんだったら、じゃああえて言わせてもらうけどと、僕は基本的には二世議員三世議員って反対じゃないですよ、うん、それは別にそっちの方がまともじゃないかと思うぐらいだけど、そこまで言うんだったら言わせてもらうけど、あんたの選挙基盤は既得権益じゃないんですかと。
最終的には日本人が既得権益になっちゃうよね。う日本人であること。
いやそれはだって尖閣諸島だって既得権益
で、だからこれポイントはね、既得権益の善悪判断するんだったら一、うん、つしか、ね、基準はないんですよ、
はい、
例えば農業とかね、あるいは医療とかでそのサービスの質が悪い、既得権益だから、新規参入ないから競争がないから、しかもどんどん価格が上がっていくと、うん、ところが農家努力しねえし医者も努力しねえしということで、インフレ率が上昇してる時のみ既得権益っていうのは私は悪になると思うよ。
なるほど。
だってソ連が問題だったのは、あれは国営企業という既得権益が全然まともに生産性高めないからすごいインフレだったんですよ、
うん、
それをねぶち壊して民営化して、あるいは競争を導入して外国と自由貿易して競争を活発化させて物価を下げましょうっていう話なんですよ、
ね、なるほど。
なんでデフレの国で既得権益っていうのが問題されるか、そもそも私はわからない、
うん、なるほど、
はい、だからね、左翼がさっきの反国家からグローバリズムに近寄ってったっていうのは日本特有の事情なんですけど、一方でじゃあ保守と言われる人たちが、その国家主義とも言われる人たちがグローバル化に近づいてくるっていうなんだけど、これもね、僕はその古谷さんより若干年取ってるのでその
まあかなり、
うん、顔は同じぐらいです
そのね、まあいいよ、どっちでも、
グローバリズムとか冷戦が崩壊した時っていうのは1990年代初頭っていうのは、ちょうど大学にいたり大学を卒業して社会人になるとか、うん、その微妙な時期、ちょうど大学にいた時ですね、
うんうんうん、
だから覚えてるんですよ、あの頃の日本の雰囲気がどうだったか、うんうん、でそれはいくつかあるんですけど、一つはその冷戦が崩壊するのと同じタイミングでバブルが崩壊して日本経済が苦しくなった、
うん、
そうすると日本経済が苦しくなって、で一方でアメリカでバブルが起き始めて、アメリカイギリスが景気が良くなったと、そうすると保守と言われる人たちも結局その日本は素晴らしいとか言ってたんだけど、それは経済が素晴らしかったから威張っただけで、経済がダメになったら腰引くだけ、
うん、
でいっぺんに自虐的に戻ったっていうのがあの時期だったんですけど、
うん、
もう一つあるのはその保守と言われる人たちのレトリックがね、なんで新自由主義に流れてたかというと、これはまあレーガンとかサッチャーのレトリックの影響もあるんですけど、こうなんですよ、
うん、
政府が左翼っていうのは福祉国家、福祉福祉と言ったと、
うんうんうんうん、
そうすると福祉福祉は平等だ平等だと言ったと、
うんうん、
でその結果過度な平等主義が広がり、過度な福祉が広がった結果、うんうん、要求ばっかりする、つまり労働組合もそうだし、
うん、
労働組合は組合貴族みたいになったりすると、うんうん、あるいは働きもしないで権利ばかり要求する人たちがいる、うんうんうん、まあ、実際いるんだけどさと、
うんうんうん、
でそういった人たちは働きもしないでだらしないと、
うんうん、
でこういった左翼のイデオロギーにのっとって過度な平等主義がやった結果、うん、日本っていうのは自立した個人っていうのが生まれなくなったんだと、
うんうんうん、
従ってその自立した個人っていうのをやって、勝ち組負け組なんて言ってないで、勝ち組はどんどん勝たせればいいじゃないかと、
うん、
そうすれば活性化するんだっていうイデオロギーになったわけですね。だから、個人主義的あるいは新自由主義的、つまり勝ち組に勝たせればいいんだっていう風な議論っていうのに、なんで日本の保守が乗っかりやすいかって言うと、彼らっていうのは保守とはいえ結局単なる反左翼だから、
うん、
でこっちの左翼っていうのは昔何言ったかと、福祉福祉平等平等ってこうやってたわけですね、うん、だからそいつらに対抗したいっていう気持ちが強いと、うん、 すぐ新自由主義になる。かつて加えてレーガンとか、サッチャーとか保守と言われる人たちは英米でもそういう議論になってたし、かつバブルが崩壊して、でむしろ英米でバブルが起きて景気が良かったんで、それ見ろと言ってこうみんなでそっちに行っちゃうと。
じゃあ日本の保守はやっぱりアンチ左翼でしかなかった。
そうそう、
アンチ左翼、あるいはアンチ福祉社会主義、福祉国家ってことでしょ。
そうそうそう、
あるいは平等国家って言ってもいいんだけど、
そうそうそう、
関係ないですよね、経済政策と保守運動と。
そうそうそう、なんですよ。だから単なるアンチ左翼だったのでそうなっちゃうわけですね。ところがじゃあアンチ左翼って、そのアンチ左翼の左翼の方はグローバリズム賛成で国家が小さくなって国境なんかいりませんと、まあ言ってたんですよね。でそうすると結局言ってることは両方同じ
そうなんだよね。
そう、よっぽど同じになっちゃうと。
なるほどなるほど。
これね、やっぱり各国あるいは各地域によって事情が違うんですよ。新古典派、新自由主義に染まるパターンっていうのが、アメリカはもともと移民国家じゃないですか、はい、でまあ元祖ですよね、アメリカっていうのは、で言語が英語じゃないですか、でこれ誰か柴山さんが、柴山啓太さんが訳されたあの大著あるじゃないですか、元ハーバード大の教授が書かれた、
元じゃなくて元かな、あロドリック、
ロドリック、ロドリックさんが書かれた後ろの方にですね、結構ねすっごいまともなこと書いてた、
あのグローバリゼーションパラドックスって
本、グローバリゼーションの行き過ぎの問題点を指摘されてて、私は非常にこう感銘を受けたんだけど、最後のとこ読んで、あこの人やっぱりアメリカ人だなと思ったのは、
トルコ系のアメリカ人ね、
トルコ系のアメリカ
人、彼人に移民
なの、ああだったらなおさらだな、
そうなおさら、
あの要は労働の自由化、国境を越えた移動の自由化っていうのはもっと進めるべきだと書いてるんですよ、それはアメリカ人だから言うんだよ、
だってだってそれ
英語使ってるから、
進めるべきだって言わないと、じゃあロドリックお前トルコ帰るって言うじゃん
そうなんですよね。ただアメリカってのはもともとそういう国なんですよ、国境を越えて集まった人たちがアメリカ英語っていうものにそのまあ、ちゃんと勉強してそのナショナリズムのもとで自由に競争しますと、もともと行った成り立ちからして移民じゃないですかと、で各国はそのいろんなところに勝手に住んで自分の身は自分で守りましょうと、で例えば消防サービスとかね、警察サービスってのは、我々日本人は当たり前のように公共財としてあると思ってるけど、アメリカだとサービスだから金払うわけでしょ、払ってこないところには消防車来ませんよと、いやガチでそうだからね、医療もそうだしと、これはやっぱり特殊ですよね。
そう
です、成り立ちからも違うんですよ。
だからね、面白いのはね、新自由主義とか言ってグローバリズムとか言って、ナショナルなものなんか関係ないんだ、国なんて関係ないんだって言ってる割には、アメリカ的な新自由主義、イギリス的な新自由主義、ドイツ的な新自由主義、日本的な新自由主義で、それぞれのお国の歴史の事情で新自由主義に乗っ取られてるって、実は面白い話ですよね。
ナショナル的な新自由主義って言
えるか。例えばね、ドイツがなんで今でもあんなにね、厳格な緊縮財政の金利を高くする、のインフレを恐れてるかっていうと、それは当然その第一次世界大戦の後とかインフレで悩んだっていうのが一つと、もう一つはナチスドイツっていうのはケインズ主義的な政策をやったの。やりました、ね、はい、そうするとナチスドイツってのはもう完全にあのドイツにとってタブーなので、戦後ナチスドイツに代わってどういうふうな経済運用しなきゃいけないっていうふうな議論になった時に、オールドリベラリズムって言うんですけど、あのオールド資本主義って言うんですけども、その時に市場に任せましょうというような、ただ単にドイツの場合は単に小さな政府にして市場に任せましょうっていうんじゃなくて、その代わりそのもうちょっと、まあ、ドイツっぽいんですけど、規制とかルールっていうのはしっかり政府がやって、で平等になるように、公平なルールっていうのは厳しくやりましょう、それからその共同体っていうのは大事にしましょうと、その代わりそのあんまりその福祉に、国家には過度なあの政府の介入っていうのはやめましょうみたいな、なんかそういう考え方っていうのがナチスドイツの反省として、出てきたんですよね。でその伝統っていうのがずっとある。
だからそれがユーロにまで行っちゃったわけでしょ。これが問題ですよね。だって違う国に行っちゃったんでしょ。
そうなんですよ、でだからドイツはドイツで、あのそういう考え方で、もともとドイツはまた連邦制ですし ね、だからそういうふうにお国の自由がある。で日本の場合はさっき言ったようななんか事情が、で、グローバリズムに乗っ取られやすい、保守も左翼も乗っ取られやすい、でそれは結局日本だってやっぱり同じで、戦争はよくありません、国家主義はよくありませんとか、日本はあの近代化してない、個が確立してなくて、個人主義が確立してなくてみたいなね、そういうイメージで、日本をもっと近代化しなきゃいけませんとか、あの日本は集団意識が強いのでもっと自立しなきゃいけませんとか、そういう、あの保守も左翼も共有するイデオロギー、これにすごくマッチしちゃったっていうのは一つ、でもう一つは これも笑っちゃうんだけど、まず保守の人たちっていうのはその冷戦の時からずっと、親米ですよね。
はい、そうですね。
その、まあ、冷戦っていうのもあってアメリカにつくのが保守で、
うん、
でアメリカのが資本主義体制で、資本主義体制をひっくり返すのは革命だからこれ左翼ってことになって、左は社会主義で、うん、ソ連、中国、北朝鮮側にシンパシーを持ち、で、保守と言われる人たちは親米に、
うん、
なっちゃったんですね、
うん、
ところがね、考えてみたら、保守は親米で、で結局でも親米といったってそれは安全保障をアメリカに依存してるわけですよ。でも左翼はね、平和主義とか言って、軍隊を持ちませんとかね、みんなで仲良くやりましょうという鳩山的なイメージなんだけど、うん、まあ、そっちだってなんでそんな平和主義が、軍隊を持たないってことが可能なのかと、これもアメリカの核の傘の下にあったわけで、もしアメリカが米軍基地を全部取っ払ってもう日本を守りませんってやったら、自力で守らなきゃいけないので軍隊持たなきゃいけなくなっちゃうわけですよね。だけどそれを持たないで憲法9条を改正しないでも平気でいられたのは、実は左翼が御所を大事にしている憲法9条もアメリカに守ってもらってるっていうことになってる。だから憲法9条を守れっていうのはこの人たちは自覚しないでアメリカに依存してる、
うん、
一方親米の保守の方は自覚して親米になっていて、うん、結局これも同じ土俵に乗ってる。
なるほど。
だからもし今まさにそれが起きようとしてるんだけど、アメリカが日本を守れなくなってきましたって話になったら、右も左もパニックなわけです
よ、ね、混乱してますよね。
混乱してる、まさにもう右も左もわからないっていう状態に、うん、なってるわけです
ね。なるほど、なるほど。
ね、そのまさにその話で言うと、なんかこれね、新古典派経済学に基づいた構造改革とか規制緩和とかね、ルールの統一 TPP みたいなルールの統一って、これ大々的に社会を変革しましょうって話じゃないですか。法律を全部変えて、うん、これって革命って言わないですか。
革命ですよ。
革命でしょ。だから私に言わせらね、本当の左翼もあるいはその TPP を推進してるような保守と自称してる人たちも両方ね、革命家なんですよ。
そりゃそうでしょ。だってリセットボタンを押すって保守の政治家が言うなんてどう考えたっておかしいじゃない。
しかも両方とも面白いのが、まあ、保守って言ってる人たちがね、
うん、
脱官僚とかね、
うん、
言うわけだけど、それって要はこういうことですかと、まあ、既存の秩序がありますよと。でもそれが既得権益って言うんでしょ、彼らにとっては。それをぶち壊して自分たちが新旧参入してね、あるいは官僚っていう、こう今の行政のシステムがあって、それをぶち壊して自分たちが入ってと、毛沢東がやったのと何も関係じゃないかという話なんですよね。
じゃあなんでね、そんな保守と言われる人たちがマオイズム、毛沢東主義になってリセットボタンを押したがったり、革命とか抜本的構造改革とか、ね、ガラガラポンとかね、ゼロベースとか、なんかそういうふうなことを
口走って、霞が関改革、
そう口走ってるのになんで保守なんだってことなんだけど、これもね、こうやっぱり歴史的な経緯っていうのが多分あると思うんですね。それはこうなわけですよ。保守と言われる人たちっていうのは結局何言ってるかと、日本人は素晴らしいと、
はい、
戦後焼け跡の中から、立ち上がって、うん、で経済復興を遂げてこんなに立派な大国になりました、自信を取り戻しましょうってこう言ってるんだけども、
そうですね、はい、
その戦後復興とか高度成長をその誇りに思っちゃうっていうのは、結局戦争でリセットボタンを押された、
うんうん、
焼け跡になったところから立ち上がったって、結局リセットボタンを押してんで成功しましたと、
うん、
だから保守とか言ってるんだけど、戦後の日本の在り方をその是として誇りに思っちゃってる時点で、戦争で負けてよかったっていう議論に組みしてるのと結局同じなんですよね。
つまりこう今いろんな問題があると、問題なんていつでもありますよ、私には。問題があると、これ解決に至ったらどうしたらいいか、あ、1945年8月15日に戻ろうって、そういう話なんですね、多分。
そうそう、だから一旦ゼロにしましたっていうことなんですよね。だけどそうするとじゃあね、逆に自虐視感とは言わないけども、やっぱりちょっと戦後のね、一回リセットボタンを押されて、でそれはいい面もあったら認めてもいいし、日本人が頑張ったら認めてもいいけれども、うん、やっぱり悪い面もあったこととかを考えるとか、あるいはいい面だって本当に日本人の力だけでなったのかとかね、
うん、
いうことをやっぱり考える必要があって、これはね、でも考えてみればね、例えば戦後復興とか高度成長っていうのは、そんなね、日本人が勤勉だったからっていうふうに本当に言えるのかっていうのはね、議論しといた方がいいわけ。
なるほど。
もちろんね、うん、死ぬほど働いたのは認めますよ、私の親の世代ですけどね、だけど普通に考えてくださいよ。まずね、 日本というのはいくつかラッキーなところがあったわけです、
うん、
例えばドイツは東西に分断されたわけですよ、うん、朝鮮も東西に分断、
うん、南北
ね、南北に、分断されたわけですね。で日本だってもしね東西だか南北に、まあ、分断されてどっちかがソ連に占領されどっちかがアメリカに占領されってことになったら、うん、そりゃ当分苦しかったんじゃないんですか。
そうですね、
っていうことがまずあるわけですね。それをたまたまね連合国の実質的にアメリカが一国で、まあ、北方領土を除いて、うんうん、みんな、まあ、占領したので民族の分断って悲劇がまずなかった、うん、これは経済的にも大きいことでマーケットがでかくなるからね、
うんうん、
いうふうにまず一つあった。これはでも日本人の努力でも何でもなくてたまたまラッキーだったからっていうのが一つ、うん、もう一つは冷戦が起きたのでソ連に対抗しなきゃいけない。そうすると日本をアメリカは最初日本を二度と立ち上がれない国にしておこうと思ったんだけども、はい、ソ連のが来ちゃったのでもしアメリカが日本を貧しいままにしておくと共産革命が起きる可能性があった、
うん、
そうするとまずい。むしろ共産化の防波堤として日本をしなきゃいけないということで、うん、日本に寛容な政策を取って豊かにしてやったわけですね、
うんうんうんうん、
だからアメリカの冷戦という偶然とアメリカの戦略変化によって日本が豊かになる条件ができたということがあるわけですね、
うんうん、
でもっとあるのは日本が復興になるきっかけとなったのは朝鮮特需、朝鮮戦争の特需で、はいはい、これってはっきり言って隣で民族の分断の悲劇で戦争で民族同士で殺し合うって悲劇が起きてる時にそれで儲けてそれで復興のきっかけを得たわけですよ私は韓国も朝鮮も嫌いだけれども韓国や朝鮮人にしてみればですね、てめえら人の不幸でね俺は儲けてね勝手にこっちは民族分断で殺し合って悲劇になってる時にそっちだけ儲けてね高度成長でそれをね日本人の誇りとかなんか言ってるとふざけるなって気にねなるだろうって。
でも今で言ってますよね。でもね、
うん、でもねそういうことなわけですよ、そういうふうなラッキーとか人の不幸の火事場泥棒的なことをね、うん、別に非難してるんじゃなくて歴史上そうだったってことですよ、
う
ん、
ね、もう一つね重要なことがあってそれは戦後の日本がですね戦争してないってことと、
うん、ま
あ、それは冷戦 の, あのこっち側にあの西側に組み込まれた、もう一つはねその大規模自然災害がなかった
ん
ですよ。一回もなかったのは阪神淡路大震災まで46年の福井地震から。確かに。
そう。
これどういうことかというと、
はい、
その私たち日本国民は戦後その本当にたまたまおっしゃるようにたまたま分断されなかった、
うん、
たまたま冷戦 の, あの西側諸国で防波堤になることになったと、
はい、
さらにはたまたま朝鮮特需があってたまたまあの大地震とかがなかったということで、うん、その経済成長をして経済っていうのはリソースの配分でしょ、
うん、
で軍事じゃなくて民生品にリソースを配分するっていう意味ではもう最高の条件が揃ってたんですよ、うん、だから家電とかね新幹線とかそういうものにそれまでは本来はその海軍とかね空軍に、あ、空軍とか陸軍が使われてたリソースが投入されてもともと勤勉だったんでしょう。ということで成長した結果その安全保障とかね非常事態が起きますよというでそういう時には誰が助けてくれるんですかと。アメリカじゃないよ、うん、日本国民なんですよね。お互いに助け合わなくちゃいけないっていうナショナリズムをね失ってったんですよ。
そう、
ね、これはね別に喜ばしいことですよ。大地震があればよかったのかって言ったらそうじゃないけど、私はだから日本が進むべきモデルは何ですかと言われたら、まあ、グローバリズムなんてとんでもない話で、うん、でも高度成長期でもないんだよね、
うん、なるほど。
安全保障とか非常事態を理解した高度成長期ですよ。ものすごく理想的なこと言うと、
ね、
はい、まあ、で逆に今の日本っていうのはその安全保障とか非常事態への備えをやることで、うん、高度成長とは言わんけどかなりの成長率達成できるんだけども、だからそんな安全保障とか非常事態考えたことない人が今もう政治家の中心になっちゃってるから、うん、まずいん
だ。だから安全
保障、
安全保障に割くべきリソースをがもし日本みたいな海岸線が長くって、うん、ロシアの脅威中国の脅威とこうある中で日本が自力で守らなきゃいけないと思うと、こうもっと軍備に経済的には非効率な投資をしなきゃいけないということになる。あるいは韓国じゃないけどもしかしたら2年間ぐらい徴兵とかね、
うんうん、
で徴兵してる間っていうのはあの経済活動分断されますから ね、
そ う、 ね、
そういうふうなコストを払わなきゃいけないのに、それを払わないでいいとアメリカに言ってもらって経済活動に邁進すればですよ、うんうん、これだけいろんな条件が揃えばね、うん、大抵の国が成長しますから、
うん、
まあ少なくとも民生品ね、あの、まあ、ソニーとかトヨタとかホンダとかパナソニックとかの成長が早まったのはこれは間違いないですよ。
間違いない、
はい、本来だったらその軍事関係の方に行く技術者さんが全部民生品いったのも、
ねね、
だって新幹線なんてあれ作ったのって、
ね、
あの飛行機作ってた人たちでしょ、海軍のために。
おっしゃる通
りですね。で、はい、ソニーの森田さんだって、うん、あの人だってもともと海軍の技術注意でしょ、うん、ってことなんですよね。
でね、はい、ありていに言えばだから冷戦のおかげで日本って 経済成長を遂げたんで、うん、別にそれは環境が良かったので、うん、そんなね、あの誇るべき成果でも何でもないわけですよ。それが証拠にね、冷戦が終わった1989、あるいはソ連がなくなった1991、これと機を一にして失われた20年に突入してるわけ。そうですね。つまりアメリカが冷戦があるから日本を守ってあげようっていう気がなくなった、うん、それからアメリカが経済力が弱って余裕がなくなったので日本ぶっ壊してやろうというふうにいろいろ構造改革の走りである日米構造協議とか、うん、そういうふうな日本に対する要求が顕著になったのは日米構造協議は1989年に始まってるわけですよ、うんうんうんうん、で1991年とか1992年3年になるともうアメリカの公式文書に明確にこれからは経済で戦う時代だ、冷戦が終わったから経済で戦う時代だ、脅威は日本であるから日本をその強い国にしないように抑え込まなきゃいけないって、うん、もう公式な文書に書いてある。つまり我々は完全にターゲットにされたわけですよ、うんうん、であのアメリカは冷戦が終わったら本当はあの日米安全保障条約っていうのは性格が変わるわけですね、うんうんうん、性格が変わるんだけれども日米安全保障条約いらねえという議論もあったんだけどこれは維持しておこうと、うんうん、つまり日本が自分で軍隊を持っちゃって自立されると面倒だと、そうじゃなくて安全保障はアメリカが握ってるんだぞ、だからアメリカの言うこと聞かないとお前ら生きていけないぞというふうにやっておけばアメリカの要求を経済的な要求も飲むだろうって、うん、これ明確にそういう意識でやって、いろんな要求を押し付けてきたと。
これね、これどうですか、そのもちろんね日本に要求を押し付けると日本の市場を開放するとか規制緩和するとかね、それとそこにアメリカのグローバル資本が入ってきてるわけですよ、まあ、一番典型的な例はアフラックですよ、うんうん、ぶっちゃけて言うと、
はい、
そうするとアメリカの投資家が儲かりますよっていうことなんだけど、その日本と経済的に戦うっていうことの意味っていうことを考えたとき、要は日本の市場をアメリカのグローバル企業とかグローバル投資家に有利なように変えようって話じゃないですか。ところ要は植民地にしますって話でしょうね、ぶっちゃけて言いますと、うん、
いやそういうことです。だからアメリカの企業とかに有利なルールで、裏を返せば日本に不利なルールでっていうことですよね、うん、これは今だからソチオリンピックやってるけどよく言われる話だけど、オリンピックで日本選手が強くなるとルールが変わるわけです ね、
そうですね。
なんか鈴木大地がバサロで金メダル取るとバサロが禁止になったりとか、なんか
ジャンプもね、
ジャンプのスキー板の幅が変わったりとか、ね、柔道のルールが変わったりとか、それあれと同じでアメリカっていうのはアメリカに限らないんだけど、その世界っていうのはレール変更によって勝負をするわけですよ、うん、それにまんまと日本はやられて、それは日本は冷戦後にもかかわらずずっと親米だったから、うん、でアメリカに学んできてアメリカから輸入しましょうと勝てて加えて、バブルが崩壊して自信がなくなってまたアメリカの真似しましょうっていうのを強烈にやったのでまんまとやられて自爆したようなもんですよね。
逆言うとね、うん、アメリカっていうのはその経済人というか、これさっきの経済人と違ってビジネスマンのことね、
うん、
とか投資家と政府ががっちりスクラム組んでるわけでしょ、ね、
そうですね。
そうしないとこんなことできないんだから。
そう
で逆にその日本の方は政官財の結びつきっていうのが批判されて壊されてきたじゃないですか。 そのいわゆる大蔵省のノーパンしゃぶしゃぶとかね、
はいはいはい、
その事件があった頃からあれが始まりかな、その前からかな、ね、まあよくわかんないけど、うんうんうん、それで壊されてって、でアメリカ側はがっちり結びついてやってきてるんで、まあ、勝てるわけないですね。
勝てるわけない。
なるほどね。
だから冷戦が終わってから、冷戦が終わった途端にそれが日本の失われた20年とぴったり一致してるんだけど、
うん、なるほど。
もう一つあるのは、うん、やっぱりその冷戦の間そうやってラッキーだから日本って経済成長してきたわけですよね、うん、そうすると、まあ、安全保障については自分で考えないし国家意識も大して考えないし、実はそういう場合っていうのは経済戦略についても大して考えてなんかいないわけですよ、
うん、
そうすると自分で考えないから余ったれてるわけですよね、
うんうんうん、
この余ったれた人たちが政治の表舞台や企業のトップになっていったのが90年代、
うん、なるほど。
それから2000年代ですよね、
うん、でもちょうどその冷戦が終わった後にその天変地異の活動期みたいなのが入ってきたっていうのはすごくこう偶然でしょうけど、
うん、
神様のいたずらですよね。
そうそう、
うん、ね、
だからね命運が尽きてきてるんだ国家のだけどね、面白いのはね、はい、この前の先日の都知事選っていうのは、
はい、
その90年代の日本をダメにし始めた最初の1993年の首相であった、
はい、
細川森博ね、
森博、うん、それから2000年代の日本をめちゃくちゃにしてワンフレーズポリティクスを流行らせて、
はい、
政治を混乱に落としている経済をめちゃくちゃにした小泉、
はい、
この90年に失われた20年の前半と後半を それぞれになった2人が組んで出てきて惨敗を喫したわけですよ ね、
そ う、 ですね。
そうするとね、うん、そのいやもちろん彼らに入れた人もいますよ、うん、でも彼らに入れた人たちって多分90年代と2000年代をいいことだと思ってたお年寄り、だ90年代2000年代を40代50代で過ごした人たち、
うん、
この人たちなんでしょうね。
実際そうですよ、うん、あの例えば田母神俊夫候補が取った票を見ると、うん、20代30代だと細川上回ってるんですよね。
なるほどね。
逆に言うと、うん、あの高齢者に行けば行くほどあの圧倒的に負けました、はい、
そうですね、うん、
つまり別に今日これ聞いてる人に高齢の方もいるかもしれないから、あの別にその高齢の世代の人たちが全員そうだって言ってるわけではないんだけど、でもやっぱり時代の雰囲気世代っていうのがやっぱりあるわけですよ。
そうでしょうね、
冷戦の間の高度成長でを、うん、うまいこと謳歌してきて、うん、それを成功体験にしてる人、80年代のバブル何をやっても失敗しなかった人たち、
うん、
この人たちが冷戦が終わってアメリカがもう守ってくれないぞ、むしろ敵と言ってもいいぐらい、うん、実際敵だったわけですよ、うん、経済的に、ね、そういう態度を日本に対して取った時にやっぱりそのずっとちゃらけて生きてきた人ってなすべがなかった、うん、でなすべがない人っていうのは痛めつけられてもわからないわけですね、うん、構造改革を信じた人っていうのは構造改革でダメになっても構造改革が足りないからだと思い続けるわけですよ、うん、
なるほど。
その、 あの象徴的な2人が組んで都知事選に出て、うん、惨敗して、しかもその年齢層の若い人たちの支持を得られなかった、うん、これは結構大事なことだと僕は思う。
あのね、これあと10分ぐらいなんでこれから今度話したいんですけど、いわゆるそのグローバル化というのがですね、まあ、ユーロはもう負け失敗ですよ、はっきり言って、でアメリカでもその要はグローバル化、あるいはグローバル化っていうか、まあ、あの市場原理的なことをやると勝ち組と負け組に絶対分かれます。勝ち組のお金を強制的に徴収して負け組に渡す、例えば国内で言えば、うん、その所得税の累進強化とかね、
うん、
そういうことやらない限り絶対に格差が開いていって、で負け組の方がこうマジョリティ、まあ、マジョリティですよ基本的に、で騒ぎ出すわけですよ最終的には。で政治的社会的に問題になって安全保障も問題になると。もちろん、ね、アメリカのウォールストリートの人たちはね本当の金持ちだから、なんだアメリカ国民が騒ぎ出したな、めんどくせえな、じゃあイギリスに行こうってことができるかもしれないけど、うん、国家としてはもう持たなくなっちゃうんですよね。ということを多分経済学者たちも気づいてきて、それでクルーグマンとかね、もともとシーグリッツはそういう人だけど、あるいはそのサマーズとかまでちゃんと財政出動して雇用を作んなくちゃいけないと。で雇用を作られるっていうのは今回あの今の話だとマジョリティの方ですよ、
はい、
絶対に、うん、それはそうでしょ、
うん、
あ財政出動なんだからということをや始めてますと。であのユーロは、まあ、ドイツの力がでかすぎるから無理かもしれないけど、問題は顕在化してます。何に出るかって言ったらこれ失業率なんだよね、
うんうん、
はい、だって失業率 の、 あの、まあ、上昇してますよと、うん、で正しい政策は堅実的政策だけどできないんだもんユーロはと、
はい、
でアメリカもそっちをやりましょうと、
うん、
で日本でも一応そういうことを言ってる人たちが、まあ、結構増えてきてるわけですよね、うん、これどうですか。だから方向的にはこのグローバル化、グローバリズム、あるいは市場原理主義、新古典的な政策っていうのはそろそろ終わりが、終わりつつも明日終わるわけじゃないけど、
うん、
先が見えてきてると思うんですけど、
もう先は見えてますね、うん、
はい、
だからそれの割には長持ちをしてますけども、でも、うん、もう終わるんじゃないですかね。
あの何で終わるかというと、私はね失業率の上昇、あるいはその格差っていうその貧困層が増えていく、もしくは失業者が増えていく問題を、うん、グローバル化は絶対解決できないんだよこれ、
はいはい、
だって政府の政策を、あの政府の力を小さくするって話だから、うんうん、それがもうアメリカでもヨーロッパでも見えてるし、うん、日本でもだんだん見えつつあるんじゃないかな。逆に日本ってその経済的に強靭だから、
う
ん、あんまりその問題が目立たないんですよね、
そう、それはそうだし、そのそういうふうに格差拡大してすぐに混乱するのは発展途上国で、先進国は格差拡大してるけどなんだかんだ言って福祉がなってるので、そんなにめちゃくちゃにはなかなかならないので、逆に今度は病が進行しちゃってる、治療が遅くなってる。だけどね、そのもちろんその格差が拡大したから治すっていう方向に行くのはこれはいい方向に行きます、だけどいい方向でグローバル化が治るんだけど、実はもっと不幸な方向でグローバル化が終わる可能性もある、
うん、
これは考え方が変わらなくても終わっちゃう。それどう終わるかというと、
うんうん、
グローバリゼーションっていうのは結局ね、アメリカが世界の警察官でいたからできた。
なるほどね。
ところがアメリカもできないもん、世界の警察官、うん、そしてもう引き上げちゃうわけですね、うん、多分そうなっちゃう。そうすると例えば中東が混乱して油が来なかったら、
うん、
ホルムズ海峡を封鎖されたらグローバリズムもへったくれもないわけですよ、
うん、
あるいは中国とドンパチになって回路が通れなくなっちゃった、
うん、
ってことになったらもうグローバリズムは もう終わっちゃう、あと世界中がリスクが大きくなりすぎちゃって経済がうまくいかなくなる、こういう形でグローバル化が終わる
って、グローバル化っていうのは国家の主権同士がぶつかり合う紛争とか戦争とかが起きないって前提なんですよね。
そうそうそう、
なるほど。これさっきの経済学の話とつながるんだけど、経済学っていうのは国家も安全保障も政治も入ってない、経済人って個人の集合体としての学問だから、
うん、
こんなの長続きするわけないよ、よくよく考えてみたら。
だから冷戦が良かったわけですね。
アメリカですよね、うん、冷戦とかアメリカ、ね、
だから、うんうんうん、アメリカはもう世界の警察がやめますと言ってると、うんうん、でも彼はグローバル化なくても彼ら経済とか安全保障とか強いので、ある意味モンロー主義的に引きこもってもなんとかなるわけですよ、
うん、
だけども問題はそのアメリカが世界の警察官を辞めると言ってるのに、アメリカにまだ守ってもらえると思いまだグローバリズムを進めようとしてるっていうねこれはちょっと相当やばいんだけど、僕はもうあと 2、3年下手すと今年以内に結構大きな考え方の変化とかあると思うな、う
ん、でもそれで言うとその現政権っていうのはどうなんでしょう、
まあ、今現政権のこと話してたんだけどね
あ、そういう意味で、
うん、だけどね、さっきの、細川小泉も全然力がないと、
うん、
橋本市長もなんかギャーギャー言ってるけど盛り上がりに欠けると、
で、ね、
うん、道路公団とかそういうので改革改革って言った猪瀬前知事もあんな調子で、つまりね結局まだ構造改革って言ってる人たちまだ大きな顔してるけど確実になんか消えてってるんですよね。
うん、
うん、だから別に生き残りたかったら新自由主義とか構造改革をやめた方が多分いいと思いますよ。
なるほど。いやちょっと今日はですねいろんなお話で盛り上がってきたんです
けど、基本的には同じ話しかしてないんだけどね
いやいや結構面白かったと思うんですけれども、時間になりましたので、じゃあちょっと最後に一言ずつ言っていただいてまとめるような感じでどうでしょうか。
はい、
はい、じゃあ先生から、三橋先生から、
これ経済の話してますけど、うん、めちゃめちゃ政治的な話なんですよ、うんうんうん、実はなぜかというと構造改革って政治しかできないから、法律変えなくちゃいけないから、
はいはいは
い、というわけで、まあ、こういうことを理解していただいた上で、例えば前回のこの間の東京都知事選挙の意味とかをね、考えていただくと、まあ面白いのかなと。なぜ三橋貴明が田母神敏夫を支援して、うん、もうね水に切ってね、うん、もう懸命にやったのかっていうのは、うん、まあ、この話とつながってる、つまり世界あるいはユーロとかアメリカとかね、
うん、
あ、まあ、韓国とかもそうだけど、うん、その話とつながってる話なんですよ実は、うん、それの前線が今回は東京都知事選挙だったって話なの、まあ負けだったけどね、
うん、
はい、ただ60万票取れたのはそれなりの意味があったと私は思ってます。
なるほど、はい、じゃ中野先生どうでしょう。
僕はこれはもうすでに世界で議論されてるし、アメリカでも議論されてるし、会があるかどうかは別にして、日本ももっと議論しなきゃいけないのは、やっとね靖国参拝に対すを安倍さんがやった時のアメリカがね失望したって言ったり、うん、いろいろしたせいもあってだんだん分かられてきてるんだけれども、
うん、
もう親米テロ戦って成り立たなくなってんですよ。それからアメリカの地位がもう低下しちゃって、うん、世界の警察官のところじゃなくなっちゃって、うん、どうしようもなくなってる。そうするとねもう会が出ないのは難しいのは分かるんだけど、さっさとねもしアメリカが完全に撤退しちゃったらその時日本はどう生きていくんだっていう議論をねさっさとしないとダメですよ、うん、
なるほど。
なんでその議論してないの誰も、
うん、
でそれは経済にも影響するわけですね、さっき言ったような話でね。それをねさっさと議論するといいと思うんですよ。でも、うん、まあ僕はその1年前に日本防衛論って本の中でそれを書いたし、引き慣れで言うと今月号の今月出た文藝春秋、それから先月出た文藝春秋両方で別の論者だけど、うん、アメリカの力がえらい落ちてるとか、うん、もうアメリカの覇権には頼れないっていうのが出てきて、
うんうんうん、
だんだんそういうのの議論になってんだけど、だけどその2つの議論っていうのは両方とも安全保障の面からの議論なんだけど、これ経済政策とも関係してる。だからアメリカがダメになったらグローバリゼーションなんてことはありえないんだということを考えないと、だから地政学的な考え方を経済にも入れるっていう、これは誰もやったことがないことだから、
うんうんうん、
だからジオエコノミクスじゃないけども、うん、そういったその軍事とか政治とかも絡めて経済っていうのを論じないと、うん、なんでこれまで論じないでいたかというと軍事とか政治とかそれアメリカがやってたからで、でもアメリカがやらなくなったら経済についてもそっちも考えないと、軍事とか政治とかも全部考えてひっくるめて考えないといけないっていう、そういうことなので、皆さんもだから、じゃあアメリカがもう世界の秩序を守れなくなるんだったらアメリカはこれからどう動くか、それからその時日本はどうなっちゃうのか、うん、何をすべきなのかっていうのを考えたらいいと思うんですけどね。
なるほど。 はい、ということでちょっと今日はですね特別ゲストに中野先生をお招きしましたが、はい、月刊三橋が10倍面白くなる経済学講座ということで1時間にわたって、お送りしてまいりましたということで両先生ありがとうございました。
ありがとうございました。